安城写経だより、2025年1月1日、第190号。表紙。安城市写経基本理念。住民一人一人が主役の福祉の街づくり。今月の題字は、放課後等デイサービス街の学校の増田ハンナさんの作品です。新年のご挨拶。社会福祉法人安城市社会福祉協議会会長神谷明文。明けましておめでとうございます。良き新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は能登半島の大地震で始まり、各地にも水害地震が発生し、9月にはまたしても能登半島に大水害が起きて大きな被害がありました。また8月には南海トラフ地震臨時情報が発表され、大地震は起きなかったものの、この地方はいつ大地震が来てもおかしくない状況であることを再確認いたしました。明日にも起こるかもしれない災害に向けて、社協の役割であります。高齢者、障害者、児童に対する災害時の避難、支援への備え、物資の備蓄等を一層強力なものにすべく、努めてまいります。また近年、全国的に家庭内で家族同様にペットと生活されている方々から、災害時にはペットと一緒に避難したいとの声があり、この課題に対してニーズの調査や他の避難者との調整などについて、調査研究してまいりたいと思います。写真が掲載されています。これは昨年8月に安城市社協でボランティアバスを仕立て、愛知県の支援担当の石川県珠洲市においてボランティア活動を行った時のものです。実際に現地を見ますと非常に過酷な状態です。しかしあまり報道がされておりませんし、復興予算も不足しています。こういう時こそ、共同募金や義援金、ボランティア活動などにより、市民レベルの力を発揮して支援しなければなりません。時期を見て、再度ボランティアバスによる活動を行う予定ですので、その際にはご協力いただきますようお願いいたします。本年も、社協役員、職員一同、地域福祉活動に邁進してまいります。何卒皆様のご理解、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。挨拶終わり。これからも被災地に寄り添った支援を続けます。令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震において、安城市社協では、東海北陸ブロックの社会福祉協議会の一員として、被災地支援と現地の社会福祉協議会及び災害ボランティアセンター業務支援のため、これまで8名、9回の職員を石川県珠洲市に派遣しました。また、令和6年8月11日に防災ボランティア団体と安城市役所及び安城市社協の職員で珠洲市にて災害ボランティア活動を行いました。地震発生から1年が経ちましたが、令和6年9月の水害被害も重なり、復興には時間がかかります。ボランティア活動や義援金など引き続き皆様の温かいご支援をお願いします。令和6年能登半島地震関連情報の二次元コードとボランティアバス事業の報告の二次元コードが掲載されています。表紙終わり。特集、青年貢献制度の利用をお手伝いします。こんなことで困っていませんか？金融機関の窓口で暗証番号がわからない。 制度を調べてみたものの、難しくてわからない。申し立て書類を書こうとしたものの、書き方がわからない。後見人になったものの、どうしたらいいかわからない。成年後見制度とは、成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分な人の権利を守る制度です。すでに判断能力が不十分な状態で利用する法定後見制度。判断能力が不十分になることに備える任意後見制度があります。今回は法定後見制度での安城市後見支援センターの役割を説明します。安城市後見支援センターでは、次のような相談を受けています。親族による法定後見制度の利用を検討している人、後見人等の業務について知りたい、申し立て書類の書き方がわからない、申し立て書類の作成を手伝ってほしいなど、親族の後見人等になった人、後見人等の業務で迷うことがある。家庭裁判所に提出する書類を確認してほしいなど。質問。法定後見制度の申し立ては誰ができますか？答え。申し立てができるのは本人、配偶者、四親等内の親族などです。四親等内の親族とは、いとこや、おい、めいの子供までです。質問。申し立て書類はどんなものが必要ですか？答え。申し立て人が作成や取得するものと、医師などに記入を依頼するものがあります。申し立て人が作成や取得するもの。申し立て書。戸籍や住民票。親族に関する書類。親族意向確認書など、財産に関する書類、財産目録、収支計算書など、登記されていないことの証明書など、医師などに記入を依頼するもの、診断書、医師に記入を依頼、本人情報シート、ケアマネジャーなどに記入を依頼、二次元コードが掲載されています。名古屋家庭裁判所のウェブサイトで申し立て書類をダウンロードできます。質問、どんな費用がかかりますか？答え、申し立ての時と後見人等が選任された後もそれぞれ費用がかかります。申し立ての時、収入印紙代、診断書作成費用、郵便切手代、戸籍や住民票などの取得費用、後見人等が選任された後、後見人等への報酬。なお、報酬額は資産や活動状況により家庭裁判所が決定します。なお、費用に対する助成として、安城市には、申し立てや後見人等への報酬に対する費用の助成制度があります。利用にあたり、世帯の年収や資産の要件があります。詳細は安城市のウェブサイトでご確認ください。二次元コードが掲載されています。以上、問い合わせ先、暮らしサポート課、生活相談係、安城市後見支援センター、電話 77-0284、住所安城市赤松町大北78番地4、社会福祉会館内、開館日、火曜日から土曜日、日曜、月曜、祝日を除く、午前8時半から午後5時15分、ただし1月1日水曜から1月4日土曜は休館。 2月の相談窓口、4件です。名称、日時、場所、対象、予約、問い合わせの順に読みます。1、ボランティア相談。毎週火曜から土曜、午前9時から正午、午後1時から5時。ただし、2月11日を除く。社会福祉会館。ボランティア活動をしてみたい人、依頼したい人、団体。予約不要。電話での相談も可。問い合わせ、安城市ボランティアセンター 77-2945。 2. 弁護士、司法書士による貢献制度市民相談。2月8日土曜、26日水曜、午後1時半から3時、社会福祉会館。市内在住で貢献制度の利用を検討している人。予約期間、相談日の前々日まで、要予約、先着2組。予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、生活相談係、77-0284。3、心配事相談。毎週火曜から土曜、午後1時半から4時。ただし、2月11日を除く。総合福祉センター、市内在住の人、予約不要、電話での相談も可。問い合わせ、地域福祉係、総合福祉センター内、77-7889。4、障害者更生相談、2月13日木曜、午後1時から4時、毎月第2木曜日、総合福祉センター、市内在住の身体障害のある人、知的障害のある人、及び介護者。予約期間、相談日の前々日まで、要予約、先着6名。予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、総合福祉センター、77-7888。パートンからのお知らせ。青年貢献制度講演会、弁護士に学ぶ青年貢献のいろはを開催します。青年貢献制度に精通した弁護士から、制度の基本的なことから、実例を交えながら、わかりやすくお話ししていただきます。認知症の人のご家族、障害のある人のご家族をはじめ、どなたでも、お気軽にお申し込みください。日時、1月25日土曜、午前10時から11時半。場所、社会福祉会館、講座室。講師、本田樹里氏。緑総合法律事務所勤務。定員50名、先着順。申し込み、1月23日木曜締め切り。社会福祉会館窓口。電話、メールにて受付。問い合わせ、生活相談係、77-0284。メールアドレス、生活相談、seikato-sydan@sykyo.city.city.anjo.anjo.aichi.jp 令和6年度テーマ型募金、募金受付中、目標額20万円、災害ボランティアセンターの備品を揃えて、もしもに備えたい。テーマ型募金とは、緊急的に解決すべき特定の地域課題や、そのための活動を募金テーマとして掲げ、1月から3月までの期間で取り組む募金活動です。集まった募金は、掲げたテーマ活動に活用します。今年度は、安城市社協が中心となり運営する災害ボランティアセンターの備品や資機材を平時のうちから揃え、有事に備えることができるよう、 テーマ型募金を受け付けています。募金は社会福祉会館及び市内福祉センター窓口、募金箱のほか、中央共同募金会のウェブサイトからも募金ができます。募金目標額は20万円です。皆様からの温かいご支援をよろしくお願いします。問い合わせ、安城市共同募金委員会、企画財務係内、77-2941。新生活応援祝い金贈呈事業。二次元コードが掲載されています。赤い羽共同募金を財源に、入学・卒業により新たな生活に入る一人親家庭などのお子さんに、祝い金6000円を贈呈します。対象、安城市維持手当受給世帯、令和7年2月分を受給予定で、令和7年3月に、小学校、中学校卒業、4月に小学校に新入学する児童。なお、申請がない場合は贈呈できませんので、ご注意ください。申し込み、1月15日水曜から2月8日土曜、窓口または郵送。なお、最終日、午後5時までに必要書類を窓口にお持ちください。郵送の場合は、2月8日消印有効です。申請に必要なもの。1、所定の申請書。2、通帳の表紙裏の写し。申請書裏面に乗り付け。なお、申請書は社会福祉会館及び市内福祉センター窓口で配布のほか、安城市社協ウェブサイトからもダウンロードもできます。募金状況により内容が変更になることがあります。問い合わせ、郵便番号 446-0046、安城市赤松町大北78番地4、事業係、電話 77-2941、日曜、月曜、祝日を除く。インスタグラムで、ボランティア活動の PR をしてみよう。二次元コードが掲載されています。インスタグラムの基本的な使い方を学び、ボランティア活動の PR をしてみませんか？日時、2月8日土曜、2月22日土曜、いずれも午前10時から正午まで。なお、どちらの日も内容は同じとなります。両日参加も可。場所、社会福祉会館、講座室。講師、特定非営利活動法人、コミュニティサポーター、ホップ。対象、ボランティア活動をしている人、始めようとしている人。定員、各回15名、先着順。持ち物、タブレット、スマートフォンのいずれか。通信契約しているもの。なお、可能であれば、講座までに、インスタグラムアプリをインストールしてください。申し込み、1月7日火曜から1月25日土曜まで、社会福祉会館窓口、電話、ファクス、メールにて受付。問い合わせ、安城市ボランティアセンター、電話 77-2945、ファクス 73-0437、メールアドレス、社協ボラ、syakyovola@shakyo.city.anjo.anjo.aichi.jp手話奉仕員養成講座。二次元コードが掲載されています。聴覚障害のある人の生活や抱えている課題などを学び、手話で日常会話ができることを目指します。日時、令和7年4月26日から令和8年3月7日の 毎週土曜日、5月3日、8月9日、10月4日、12月27日、1月3日を除く、全39回、午後6時半から8時半、場所総合福祉センター、対象市内在住在勤、講座の未経験者、定員20名、申し込み多数の場合は抽選。費用、参加費は無料。ただし、テキスト代、4290円、および動画視聴、1760円の負担あり。申し込み、2月1日土曜から3月1日土曜、午前9時から午後4時までに、社会福祉会館窓口にて受付。日曜、月曜、祝日を除く。問い合わせ、障害支援係、77-3121。ご寄付いただきました。皆様の温かいご支援、ご協力にお礼申し上げます。令和6年10月分受付順、継承略、全員銀行、福祉基金、安城市消費生活学校、北部福祉センター利用者、森永製菓株式会社、中京工場、サルビアダンス、生産商業協同組合、安城商店、安城市身体障害者福祉協会、安城市町内会長連絡協議会、安城市民生委員、児童委員協議会、国際ソロプチミスト安城、安城市福祉祭り実行委員会、公益社団法人、安城市シルバー人材センター、株式会社クリエイティブ中央解体土木、荻原明夫、西部福祉センター利用者、佐久野公民館利用者、大河内聖子、総合福祉センター利用者、山下浩二、中村富士子、ふれあいダンス、匿名。令和6年、能登半島地震災害義援金、防災ボランティアのぞみ、匿名。令和6年9月、能登半島大雨災害義援金、高松豊、株式会社碧公園、匿名。介護者の集い、日時と場所。2月7日金曜、午前10時から11時半、桜井福祉センター、多目的室4、99-7365。2月8日土曜、午後1時半から3時、北部福祉センター、ホール、97-5000。2月18日火曜、午後1時半から3時、名称福祉センター、集会室、92-3641。介護者おしゃべりサロン、2月1日土曜、午後1時半から4時、社会福祉会館会議室、77-7888。編集と発行、社会福祉法人、安城市社会福祉協議会。郵便番号 446-0046。安城市赤松町大北78番地4、社会福祉会館内。電話 0566-77-2941。ファクス 0566-73-0437。メール、社協、syakyo@city.city.anjo.anjo.aichi.jp。 ウェブサイト、https://www.anjo.anjo-社協 syakyo.jp kyo.or.jp/安城市社協ウェブサイトと安城市社協介護予防チャンネル YouTube の2つの二次元コードが掲載されています。なお、二次元コードとは QR コードのことです。以上、社協だよりでした。